ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。今回は経済学部教授唐沢達之先生です。唐沢先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。聞き手は高津敦子です。
先生、それではよろしくお願いいたします。
はい、唐沢です。よろしくお願いいたします。私は勤務先ではですね、経済の歴史に関する授業を担当しています。
はい、
具体的な科目名を挙げると、経済史概論という授業と、それから西洋経済史という授業です。経済史概論という授業は、経済史関係の授業科目の中では最も概説的な授業で、経済史に関連することを、ですね、全般をこう取り上げます。でそれに対して西洋経済史の方は、欧米の経済社会の歴史的な、成り立ちを取り上げております。僕がですね、大学で学生として経済史の授業を最初に受けたのは1980年代でした。
はい、
そして、1990年代に、現在のですね、勤務先に、着任してから約、30年近く、経済史関係のですね、授業を担当しておりますので、学ぶ方、それから教える側、かれこれですね、40年以上、経済史関連の授業に、関わってきたということになるかと思います。
はい、今回と次の回2回にわたりまして、そうした先生のご経歴を踏まえて大学における経済史の授業どのように変わってきたのかについてお話しいただきます。まずは先生が学生時代に受けた経済史の授業ですが、どんなものだったんでしょうか。
はい、もちろん大学によってですね、微妙なこう違いというのは ありましたけれども、経済史概論という、名称の授業、あるいは一般経済史なんて言う場合もありましたけれども、そういう科目のですね、名の授業と、それから西洋経済史という名称の授業は、どの大学の経済学部にもありました。そしていずれの授業もですね、内容的には西ヨーロッパ、特にイギリスの経済史に関することが中心に、組み立てられておりました。
はい、
で西洋経済史とですね、内容がかぶるようですけれども、取り扱う時代をこう住み分けるとかですね、あるいはより発展的な内容を西洋経済史では取り扱うとかしていたように思います。そしてまたですね、日本経済史という名称の授業もですね、もちろん別に独立してありましたけれども、経済史の何ていうんですかね、いわゆるこう基本的な知識というのは、ヨーロッパの歴史からこう学んでというふうに、なっていたように思います。
はい、昔は経済史の授業の内容が西ヨーロッパ、特にイギリスの経済史に関することを中心としていたということですが、それはなぜでしょうか。
そうですね、日本の経済学というのは、そもそも欧米からの輸入の学問ですし、またそういう、経済学を理解するには、そういう経済学が成立したですね、欧米社会の歴史的なこう事情についても、理解しなければならないということがあったかなというふうに思います。
はい、
本来経済学というのは、目の前のこう社会なり経済なりがですね、こう抱えているさまざまなですね、こう課題を解決するということを目的としていますので、そもそも経済学が成立したですね、歴史的なこう事情というのを理解せずに経済学そのものを理解することはできないということがあるかと思います。で一般的にはですね、このようにこう言えるのですけれども、少し日本の特殊事情ということで言えば、よりまたストレートに言えばですね、日本はヨーロッパの歴史から学ぶべきことが多いというふうに認識されていたという事情があるかと思います。
はい、
こうした発想の起源をずっとこう遡るとですね、それこそ福沢諭吉や夏目漱石の時代、明治時代にまで遡ることができるのかなというふうに思います。やはり議会制民主主義の祖国であり、また世界史上初の工業化を達成したイギリスというのは、後進国の日本にとってもう最先端を行っていた国であって、 まさにこうキャッチアップの対象、はい、まあ、追いつくべき対象であったので、そのイギリスがですね、過去にこう経験したことから得るものがとても多いというふうに考えられていたというわけです。
はい、
でまあ、そうしたあのイギリスのイメージっていうのは、まあ、戦後もしばらくの間、まあ、少なくとも1960年代ぐらいまでは共有されていたのかなというふうに思われます。
あの西ヨーロッパ、特にイギリスは日本にとって目指すべき、そして見習うべきことが多いモデルのようなものだったんですね。で、授業の内容はそうした西ヨーロッパやイギリスの日本の関係性を映し出したものであったということなんですね。
はい、そうですね。あの、まあ、戦後の日本のですね、まあ、西洋経済史に、まあ、限らずと言いますか、ね、人文社会科学全般にものすごくですね、大きな影響力を持ったあの人物として、大塚久夫という、まあ、イギリス経済史の研究者がおりましたが、はい、まあ、彼はあの東大やらあるいは国際キリスト教大学であの教授を務めた方ですけれども、まあ、彼を中心としてですね、まあ、大きなそういう学科が形成されまして、でそれはあの比較経済史学科というふうにも言ったんですけれども、まあ、彼はですね、とにかくやっぱり戦後日本にいかにこう民主的な社会を建設するかという、まあ、実践的なこう課題を持って意識して、そこでまあ近代のヨーロッパにおけるまあ国民経済の歴史を相互にこう比較しながら、まあ、その社会経済史的な基礎が一体どんな特徴を持っているのかということをまあ解明しようとしていたというわけです。で僕がまあ学生時代に受けた経済史の授業というのは、程度の差はあれですね、そういう戦後のそういった問題意識の中でまあ研究を始めて、で大学教員になった人たちに担われていて、そういった先生たちに習ったということかなと思います。
はい、あの先生が学生時代に学んだような経済史の授業、その後どのように変わっていくんでしょうか。
はい、そうですね、あの、まあ、明治以来ですね、まあ、西ヨーロッパやイギリスの歴史的経験というのをこうモデルとして、そこから多くのことをこう学びしてキャッチアップしようというまあ発想は直ちに消え去ったわけではもちろんないんですけれども、はい、もう1970年代ぐらいになるとさまざまな観点からあの批判され始めておりました。で、まあ、大きな論点を挙げるとすれば、その近代ヨーロッパで、まあ、この確立した資本主義という経済の仕組みがですね、はらんでいるさまざまなこう問題性といいますかね、が浮き彫りにされてきたことがあるのかなというふうに思います。まあ、日本でもですね、戦後の高度経済成長の結果にとして、まあ、確かに GDP はですね、増加したのかもしれないんですが、
はい、
まあ、都市問題であるとか環境破壊であるとか、資源の枯渇であるとかといった問題が、まあ、深刻にこうなって、まあ、今はその社会の持続性を、ね、維持すること自体が難しいというようなこう状況があるのかなと思います。
はい、
そしてまたあの西ヨーロッパやイギリスをですね、まあ、キャッチアップの対象として見るということは、ある意味まあその歴史の進歩の頂点に、ね、位置づけるようなそういう、歴史観にも通ずるところがあって、でそういうまあ歴史観のことを、まあ、ヨーロッパ中心史観とかっていう時があるんですけれども、まあ、そういう見方もまあ批判されるようになってきました。で、まあ、批判の方法はもちろんたくさんあるんですけれども、まあ、一つ代表的な方法としては帝国主義っていうのがこうテーマがあって、でそれど、まあ、簡単に言うとどういうことかというと、
はい、
そのイギリスがですね、世界史上初のまあ工業化を達成したというのは確かにその通りなんだけど、それがなんで達成できたのかといったときに、やっぱりイギリスが海外にですね、形成したこういう植民地支配、まあ、すなわちこう帝国的なこう支配というものがあって、まあ、その植民地からいろいろ富を収奪した結果、イギリスは豊かになれたんじゃないかという議論がこうあるわけです。で逆にあの今日あの支配を受けていた側がこう貧しい国が多いわけですけれども、その貧しい国が貧しいのは、まあ、こうした歴史的なこう経緯によるものなんだという、まあ、議論があります。
はい、
で、まあ、こうしてですね、自分が学生時代であった、まあ、1980年代には、まあ、戦後影響力の大きかった、まあ、比較経済史学科的な問題設定、まあ、すなわちイギリスをモデルにして、なんか少しそこからたくさんいろんなことを学ぼうというような問題設定は難しくなってくるのかなというふうに思います。
はい、確かに近代のヨーロッパ社会、さまざまな問題を抱えているんだとしますと、西ヨーロッパやイギリスをモデルとしてそこから学びましょう、まあ、こういう発想は成り立ちにくいかななんて思います。それではさらに他にも変化はありますか？
はい、西ヨーロッパやまあイギリスのですね、まあ、歴史に対するこう見方に、まあ、大きな変化をもたらした、まあ、もう一つの歴史的なこう事情としては、まあ、いわゆるあの東アジアの奇跡とこう呼ばれているあの事情があります。これはあの1960年代からまあ1990年代にかけてで、まあ、東アジアやあるいは東南アジアの一部の諸国がですね、あのものすごい勢いであの高度経済成長をこう成し遂げたということをまあ指しています。
はい、
でもちろんあの1人当たりの GDP ということで見ていくと、まだですね欧米諸国に及ばない国々もあることは確かではありますけれども、あの日本の今1人当たり GDP は少なくとも1970年代には欧米諸国のまあ水準にこう並んでいくわけですね。でということは、まあ、あの少なくとも GDP という観点からだけすれば、まあ、欧米諸国へのキャッチアップを実現してしまったということになるわけです。
はい、
まあ、欧米諸国と日本あるいは広く東アジアの間の関係性が大きく、まあ、変化したというわけです。でこうした、まあ、歴史的なこう現実の変化を踏まえて、じゃあこの大学における経済史の授業の内容を、まあ、少しどんなふうにこう書き換えていったらいいのか、まあ、これまでは、学ぶべきものは何かみたいなことがですね優先されてきた時代がある、あるいはそれがどんな問題を抱えているかというところではあったわけですけれども、今やもうちょっとこのアジア全体、東アジアとヨーロッパということのちょっと関係が変化してきたということを踏まえて、どう授業でですねそれを内容に盛り込んでいくのかということを、まあ常に意識してきたというのが、まあ、この現在の勤務先にですね、はい、あの赴任してから意識してきたことでございます。
はい、20世紀末の東アジアの奇跡という現実を前にして、経済史の授業内容がどのように変わっていくか伺いたいところなんですが、そろそろ放送の時間も終わりに近づいてきましたので、次の回でお話ししていただきます。今日のラジオゼミナール、経済学部教授金沢達之先生でした。先生どうもありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。